はい、それでは今日はヨハネによる福音書の8章の51節から共に見ていきたいと思います。ヨハネの福音書8章58節ですが、195ページになります。まあ、ヨハネの福音書の中ではイエス様が自ら自己紹介しており、私は何々ですという、こういう箇所をですねしばらく見てきました。復習とすれば、この命のパンですとか、世の光ですとか、良い牧者ですとか、まあ、よみがえり命とか、この道真理命とか、まあ、先週はですねブドウの木というのを見ましたが、そのような中でご自分のことを、弟子たち、また当時のユダヤ人私たちに、まあ、紹介していますね。で、今日の箇所も、そういう箇所ですが、今日の箇所は少しこう、またそれと違う箇所ですね。ちょっと読みしますが、ヨハネの8章の58節ですね。イエスは彼らに言われた、誠に誠にあなた方に告げます。アブラハムが生まれる前から私はいるのです。この最後の部分ですね、私はいるのですというこの部分を見たいんですが、まあ、ちょっとこう日本語的にも変わった表現ですよね。私はいるのですと。皆さんそういうふうに自分から紹介しますか？しないと思いますよね。ちょっと日本語的にも、まあ、英語でもギリシャ語でもなんかちょっと普通じゃないですね、この表現はね。まあ、でもこのようにイエス様が紹介してるんですね。で、そのじゃあ意味ということも見ますが、まあ、どういうこう背景の中で話されたかっていうのがこの、8章のところですね。まあ、51節からちょっと見ますと、こんなようないきさつがありますね。誠に誠にあなた方に告げます、誰でも私の言葉を守るならその人は決して死を見ることがありません。ユダヤ人たちはイエスに言った、あなたが悪霊に憑かれていることが今こそ分かりました。アブラハムは死に、預言者たちも死にました。しかしあなたは、誰でも私の言葉を守るならその人は決して死を味わうことがないというのです。あなたは私たちの父アブラハムよりも偉大なものですか？そのアブラハムは死んだのです。預言者たちもまた死にました。あなたは自分自身を誰だというのですか？こういう中ですね、まあ、このアブラハムより偉大ですか？まあ、そりゃそうですね、アブラハムより偉大ですね。で、結局この預言者などよりももちろん偉大ですね。まあ、そのようにイエス様がここでおっしゃってるんですね。例えば56節を見ても、あなた方の父アブラハムは私の日を見ることを思って大いに喜びました。私はそれを見て喜んだのです。彼はそれを見て喜んだのです。まあ、アブラハムが私の日を見て大いに喜びましたという、ね、感じですが、そこで57節、そこでユダヤ人たちはイエスに向かって言った、あなたはまだ50歳になっていないのにアブラハムを見たのですか？まあ、こう通じてませんね。でもその、何を言うのか33歳頃ですから、50歳にもならない、ね、若いのに、何、アブラハムと出会ったの、出会ったこともあるのか、アブラハムがあなたと、ね、こう知ってんのか、ね、馬鹿げてませんかって、こういう言いたいわけですよね。まあ、さっきは悪霊に憑かれてると言ってますけどね。で、まあ、そういう中で、イエス様が、この58節ね、今日の、箇所言ったんですね。イエスは彼に言われた、誠に誠にあなた方に告げます、アブラハムが生まれる前から私はいるのです。さあ、さっきも読んだのでちょっとこう変な表現ですよね。でも これはですね、実は旧約聖書に基づいたイエス様の発言ですね。ちょっと旧約聖書一箇所見ますが、出エジプト記の、3章の14節15節を見ましょうかね。出エジプト記の3章の、13節からですね、3章の、13節ですね、はい、99ページですね。モーセは神に申し上げた。今私はイスラエル人のところに行きます。私が彼らにあなた方の父祖の神が私をあなた方のもとに使わされましたと言えば、彼らはその名は何ですかと私に聞くでしょう。私は何と答えたらよいのでしょうか。神はモーセに仰せられた。私はあるというものである。まあ、ここもちょっと普通じゃないですよね。私はある、というものである。また仰せられた。あなたはイスラエル人にこう告げなければならない。私はあるという方があなた方のところに使わされたと、こういうことですね。で、私はあるというこの表現ですね。まあ結局それは後でですね、もうちょっと詳しく見ますが、そこをイエス様が捉えて、この私は、このアブラムが生まれる前から私はいるのですという表現にしてますね。まあヘブル語、そしてギリシャ語がヘブル語ギリシャ語に72訳になってますが、この箇所はそういうような表現で同じ表現なんですね。まあ、ですから今日はですね、私は神ですと、まあ、そういうことをイエス様は言おうとしてるんですね。で、それはちゃんとユダヤ人も理解したんですね。ヨハネに戻りますが、8章の59節では、すると彼らは石を取ってイエスに投げつけようとした。しかしイエスは身を隠して宮から出て行かれたとありますね。まあ、この石打ちの刑にしようとしたんですね。結局イエス様は、まあ、彼らの視点から見たら偽物の預言者であり、しかも自分は神だと言い張って神を冒涜しているので、まあ、石打ちの刑にするという、こういう、まあ、このように理解したんですね。さっきの出エジプト記のところをもう一回ちょっと見ますと、さっき3章ですね、3章の、13節から見たんですが、ちょっともう一回見ますと、まあ、この箇所では、この14節では、神様がモーセに名前を何て言いましょうかと聞かれて、このように答えてますね。神はモーセに仰せられた。私はあるというものである、ということですね。私はある、まあ、イエス様がですね、私はもアブラハムの前にいるのですというふうに言ったときには、私は神ですとこう言っているんですね。で、ごめんなさい、この出エジプト記ではなくて、もうちょっと背景の方を見てから出エジプト記見ますけれども、まあ、結局この宮の中でいろいろイエス様が教えているところでのこういう話ですね。で、結局この8章の12節、ごめんなさい、ヨハネに福音書8章12節ではイエス様はこう言ってますね。イエスは また彼らに語って言われた。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持つのですと言いますが、このようなことに対してイエス様にこの反対してるんですね。で、ずっとこの箇所を見ますと、このイエス様を逮捕しよう、捕まえようとしてるんですね。逮捕しようとするんですが、まあ、例えば7章の、そうですね、32節でもこのようにありますね。パリサイ人は 群衆がイエスについている、ついてこのようなことをひそひそと話しているのを耳にした。それで祭司長、パリサイ人たちはイエスを捕らえようとして役人たちを使わしたとこうありますね。でもこの捕らえられなかったんですね。44節、その中にはイエスを捕らえたいと思った者もいたが、イエスに手をかける者はなかった。まあ、こんなふうにですね、イエス様を捕らえようとするんですが、なかなか手をこのかけられなくて、こう逮捕できないんですね。そして結局イエス様を逮捕するこの一つのきっかけを探すので、まあ、この8章の1節から5節ちょっと見ますと、まあ、読みませんが、時間の関係で読みませんが、まあ、このカインの罪に捕らえられた女性一人を連れてきて、まあ、この先生、この4節ですね、先生、この女はカインの現場で捕まっ現場で捕まえられましたの で捕まえられたのです。モーセは律法の中でこういう女を石打ちにするように命じています。ところであなたは何と言われますかとこうね聞くんです。で結局これはですね、純粋にイエス様の意見を聞きたくないんです。こういうこともありますね、世の中で。経験しますか？人と話していると本当に意見が知りたいのではなくて喧嘩をしたいという人も時にいますよね。で、まあ、そういうことですが、結局どういうことかというと、確かに旧約聖書では石打ちの刑にするように命じていますが、しかしながらこの時代ではローマ帝国の支配下の下にいますから、石打ちの刑にしなさいとイエス様命じたとすれば、それはローマ法に反するわけですね。死刑はローマの許可なしにはできないという話になってますから、それはローマに逆らってるイエス様がと、こういうふうになりますね。かといってイエス様が、いや死刑にしてはなりませんよと言ったら、これも罠ですね。さち、先生、イエス様が旧約聖書に反対してんの？旧約聖書と違うことを教えるのか、まあ、巧妙に考えに考えね、練って、この罠を仕掛けたんですね。で、イエス様がその罠にはまらないんですね。罪のあるものから石を投げなさいとこう言って、結局みんなが自分たちの罪に気づかされて去っていくんですね。まあそういうようなこのパリサイ人、このユダヤ人の指導者たちは何とかしてイエス様を罠に引っ掛けて、このね、まあこの偽預言者であることを示そうとしてるんですね。まあしかしイエス様は偽預言者ではないし、偽メシアでもありませんし、誠の救い主であり、まあ、この今日の箇所では私は神ですとイエス様がおっしゃってるんですね。さあ、さっきの出エジプト記に戻りますが、3章ですね。そしてこの神様がモーセに語られたところをちょっと見てからイエス様の言葉を見たいと思いますが、出エジプト記の3章ですね、3章の14節ですが、はい、14節ですね。神はモーセに仰せられた。私はいるというものである。私はあるというものであるというね、このような表現です。まあ、これは神様の名前であり、まあ、スターゲイザーズたちは先週だったのかな、そういうのを学んだのかなと思いますが、まあ、神様のお名前の一つですね。そして、この神様のお名前を学ぶと、それは神様についていろいろ学べるんですが、この私はあるというこの表現は神様についていくつか私たちに示します。一つは神様の永遠性、永遠なる方、すなわち 時間に支配されないということですね。この私はあるというのは絶えず現代形、絶えず今だから、こう時間に支配されてない。まあ、聖書の中では神様にとって千年は一日のことで、一日は千年のことと言ってます。神様のご計画っていうのは壮大で、何千年もかけて成し遂げるこのご計画です。皆さんどうですか、こう私たちは千年は一日のようで、一日は千年のようですと、そんな風に言えますか言えませんよね。まあ、せいぜい100年ぐらい生きるでしょうから、100年一日のようって言ってもそれは無理な話ですね。まあ、すなわち私たち人間は時間に覆われてますね。でもう一つ、この箇所は私はあるというこの表現の中に秘められた意味合いというのは、それは神様の自存、まあ、自存なる神、すなわち自ら存在される神様。皆さん自ら存在してますか？私たちはどうですか？神様の場合は作られていません。創造されていない。そしてあるいは何かに支えられていない。いや、逆に神様は全てを創造され、全てを支えておられる。私たちも創造されたものだし、神様に支えられておるものです。ですから、いかに私たちと神様との違い、この名前にはそういうことが示されてますね。時間とは関係なく永遠なる方、それと、何かに支えられているのではない、すべてを逆に支え、作られ、支えているお方だっていうね、まあ、自存、自ら存在する、何かにそこう生かされたり支えられたりっていうのではないんですね。で、ですからさっきも言ったように私たちはそうじゃないんですね。全く異質です、神様とね。そういう意味ではそのようにイエス様がこの箇所を、まあ、いわば引用してるんですね。結局このイエス様は、このヨハネの福音書の中でこの8章のところにおいて58節では、アブラハムが生まれる前から私はあるのです。だから何もアブラハムと出会っただけではなくて、そのずっと前からいたし、いたんですと、ね、そういう私は神なんですと、まあ、まるでそういうふうに、文字通りそういうふうに言ってるんですね。だからこの偉大人たちは彼を死刑にしようとするんですね。侮辱する、神を侮辱するのでということですね。まあ、この同じ8章の中ではこんな場面もありましたね。41節ですね。あなたはあなたの父の技を行っています。まあ、イエス様がそのように、まあ、彼らに言うんですね。で、彼らは言った、私たちは不貧困によって生まれたものではありません。私たちは一人の父、神があります。だから、まあ、このようにですね、このイエス様の誕生、イエス様がの誕生のことを問題にしてるんですね。まあ、何が問題かというと、まあ、このマリアが、処女として身ごもってイエス様が生まれたという話ですが、まあ、それをバカにしてるんですね。結局お父さんを知らないだけでしょっていう、ね、この不貧困によってね、君は生まれたっていう、まあ、こういうふうにこうイエス様をバカにしてるんですね。私たちのお父さんは神様ですよって、まあ、言ってるんですね。まあ、そのような中で、まあ、確かにイエス様は30年ほど前にベツレヘムの町で人となられたんですが、でもその実に永遠の昔からおられ、そして神であられ、神が人となってくださったんですね。そういうことが彼は信じられない、理解してないんですね。今日の箇所を後で戻りますが、ヨハネによる福音書のこの20章をちょっと見たいと思いますね。 ヨハネの福音書20章の30節ですが、このようにヨハネはこの福音書を書く、まあ、意図を、ね、ここで紹介してますね。このように記してますが、224ページヨハネの20章の30節31節、この書に書かれていないが、まだ他の多くの印をもイエスは弟子たちの前で行われた。しかしこれらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの名によって命を得させるためであると、このようにありますね。まあ、イエスが神であることを全生涯を通してですね、こう示されてます。まあ、ある意味どなたでもですね、私は神です、まあ、今日の題名ですよね、私は神ですとこうイエス様はおっしゃってますけど、そのように言えるわけです。まあ嘘ですけどね、でも言えるんですよね。言えるし、歴史上そういうふうに言ってきた人も無数にいますね、残念ながらイエス様以外にもいるんですね。まあ時には政治的支配者、王様たちとかね、あるいは時々それは宗教家の中にもね、俺は神なんだっていうね、そういうふうな、そして神として祀られる人もいます。だからそのように言えるのは、まあ、ある意味だって簡単に言えます。嘘をつけばね、言えるんです。なのでイエス様がそうおっしゃったからそうだというのが、私たちはその言葉だけではわからないんですが、わかんないんですけど、そういうふうに言える、誰でも言えるのでわかんないんですけど、しかしヨハネはこの福音書をなぜ書いたかというと、ここにあるようにその印を通してこのイエス様が普通の人ではなくて、ね、ただ単なる人ではなくて神であることを信じ、そしてそのことによって永遠の命に預かるという、こういうような意図を持って、まあ、ヨハネ自らそのような、そのようにしてイエス様と歩みながら、その奇跡、印というのは奇跡ですね、その印を見て、奇跡を見て、そしてこのイエス様は、単なる人ではない、神が人となったんだということを信じて、そしてこの神様の使わされた救い主が、神の子としてこう救い主を使わされて、そしてその方が私たちの救い主なんだということで、それを信じて、まあ、この命に預かったということですね。特にこの31節の流れを注意していただきたいんですが、この印というのはこれ以外にも多くの印がありましたが、ここに書き留めた印はなぜ書き留めたかというと、それはこの31節ですね、キリスト、31節、しかしこれらのことを書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が、読者ですね、まあ、私たちですね、信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためである。この流れをに注目したいんですよ。印っていうのは神様が私たちのために示された、いわば啓示ですね、ご自分のことを示しています。そういうこう印を見て、私たちはじゃあどう反応するか。まあパリサイ人、あるいはユダヤ人によってはそれを信じない人もいますよ。でもそうじゃなくて、それを見て、このイエス様は普通の人ではなく神の子であり、このキリスト、約束の救い主であることを信じて、そしてその信じることによって命を得ると、こういう流れですね。だから、聖書は決して、神様は決してですね、私たちは何て言いましょうか、証拠なしに信じなさいと言ってません。十分な証拠を与えてくださるんですね、その印を通して示してますね。まあ、そういうようにこのイエス様が神であることを示してます。さあ、でもこの 8章に戻りますが、56節をもう一回読みましょうね。8章56節、あなた方の父アブラハムは私の日を見ることを思って大いに喜びました。彼はそれを見て喜んだのです。さあ、このアブラハムがイエス様のことを見て喜びましたよ、ね、私のことを見て喜びましたよっていうことですね。まあ、イエス様は、約束されたこの救い主なんですね。神であり約束された救い主なんです。で、その約束というのは旧約時代から約束されたんですね。そしてこのアブラハムにも約束されたんです。ちょっとアブラハムへの約束を 2,3 見ますと、そうですね、創世記、ちょっと今日はねあっちこっち開くのでごめんなさい。創世記の12章ですね、12章の3節見ますと、神様がアブラハムに与えた約束ですね。17ページですが、あなたを祝福する者を私は祝福し、神様がアブラハムに語ってますね、あなたを祝福する者は私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う、地上のすべての民はあなたによって祝福される。特にこの一番最後ですね、地上のすべての民族ですね、民族はあなたによって祝福されるというように記されてますね。それはまあ、いろんな意味もあるかもしれませんが、何よりも、それは救い主がこのアブラハムを通して使わされ、そして全人類の救い主として来られ、その民全体、民族みんながこのアブラハムを通してそのような意味で祝福されますよっていう、まあ、こういう話ですね。まあ何回かありますが、もう一箇所、22章の18節ですね。あなたの子孫によって、神様がアブラハムに語っていますが、地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたが私の声に聞き従ったからである。このように、この地のすべての国々が祝福されると。でもそうですね。今、日本です。ここには、まあ、日本の方もいればアメリカ人もいるし、まあ、時にはフィリピンの方とか他にありますが、まあ、とにかく私たちはどうですか。アブラハム その肉の子孫ですか、ユダヤ人ですか、皆さんじゃないですね、この地のすべての国民の誰かですよね。私たちは異邦人ですよね。そして私たちもこのイエス様によって祝福されてますね。まあ、そういうようにして旧約時代に約束されたんですね。まあ、その約束がですからアブラハムの時代にもありましたし、その後もずっといろんな形で約束されます。ユダの部族から、ダビデの家から、ベツレムの町で、あるいはイエス様の死、命と死について、実にこのアブラハムよりずっと先にアダムとエバにも約束されたんですね。この創世記3章、時間の関係で見ませんが、まあ、そのようにしてこのずっと旧約聖書の中でこのイエス様のことが予言されています。しかしながらこのユダヤ人が旧約聖書をよく読んでいるものの理解してないんですね。まあ、ヨハネの福音書に戻りますと、ちょっと5章の37節を見ますと、こうありますね。ヨハネの福音書5章の37節ですが、また私を使わした父、ご自身が私について証言しておられます。あなた方はまだ一度もその御声を聞いたこともなく、見姿を見たこともありません。またその御言葉をあなた方のうちにとどめられてもいません。父が使わしたものをあなた方は信じないからです。あなた方は聖書の中に永遠の命があると思うので、聖書を調べています。その聖書が私について証言しているのです。それなのにあなた方は命を得るために、 私のもとに来ようとは、来ようとはしません。まあ、この、ここで言う聖書は、旧約聖書ですよ。まだ新約聖書は書かれてませんからね。そういうユダヤ人当時、旧約聖書をとっても大事にして学んでいますが、そこにイエス様の救いの御業が記されているんです。予言されているんですが、彼らは残念ながらそれを見落としてしまってますね。そして、このイエス様が救い主だと信じていない、多くの場合ね、そういうユダヤ人も結構多くいて、まあ、今日のこの場面もそういう箇所ですね。で、結局この救い主がこの約束通り来られたんです。アブラハムの系図を通してユダヤ人の中からイエス様が生まれて救い主として使わされたんです。そしてそれは私たち人類を悪魔の支配から救うために来られたんです。もちろん、ユダヤ人も異邦人もともども悪魔の支配下にあるので、そういう私たちを救うために来られたんですね。まあ、そういう話も今日の、背景にあるんですね。8章の31節ではイエス様はこう言ってますね。ヨハネの8章31節、そこでイエスはその信じたユダヤ人たちに言われた。もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。彼らはイエスに答えた。私たちはアブラハムの子孫であって、決して誰の奴隷になったこともありません。あなたはどうしてあなた方は自由になると言われるのですか？と言うんですね。まあ、34節ではイエスは彼らに答えられた。誠に誠にあなた方に告げます、罪を行う者は皆罪の奴隷です。すごい会話ですよね。結局この私が来たのはあなた方を解放するために来たんですね。奴隷のあなた方を解放するために来たんです。自由は、まあ、イエス様が自由を与えるんですが、この解放してくださいます。でもこのユダヤ人たちは、私たちはアブラハムの子孫であり、ここに面白い表現ですよね。決して誰の奴隷になったこともありません。自分たちの歴史をどっか飛んじゃったんですか？イスラエルの歴史を考えると、エジプトでの奴隷生活がありますよね。その後彼はいろんな時に神様に逆らうと、時折戦争に負けて奴隷になったり、またバビロニア捕囚もありますね。奴隷になってますし、その後のペルシャ帝国の支配下のもとにあるし、ギリシャ帝国もそうですし、いまだこの時代ではローマ帝国の支配、その支配のもとにあります。まあ、最もイエス様はそういう政治的な話をしてないんですよ。そうじゃなくて罪のことを言ってますね。まあ、そうなんです。私たちは、このユダヤ人もそうですが、罪の奴隷で、そのような私たちを罪から救うために、悪魔の支配から、罪から救うために救い主が来られたんですね。そしてそのように私たちに命を得させようとしております。イエス様は私たちの救い主として、約束の救い主として、ずっと旧約聖書の中で約束されてますが、そのような私たちにこの命を与えようとしておられますね。51節このようにありますね。誠に誠にあなたに告げます、誰でも私の言葉を守るなら、その人は決して死を見ることがありません。まあ、こういう発言からこの始まりましたよね。アブラハムより偉いのかっていうことに発展してしまったんですが、まあ、そうなんですね。このイエス様を救い主として信じる、罪の許しをいただき、悪魔の支配から解放されますと、そういうものには永遠の命が与えられますね。そういう話をイエス様はここでしているんです。まあ、今日の私たちもそうですね。同じこのヨハネの福音書の有名な箇所ですが、1章の ところではこんなふうにありますね。1章の11節12節にこう記されてますが、この方はご自分の国に来られたのにご自分の民は受け入れなかった、イエス様がね、自分の民ユダヤ人のところに来たんですが、それはなかなか受け入れなかった。12節、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになったとありますね。本当に私たちがイエス様を救い主として信じると、神の子供とされて神の家族の一員とされ、その交わりに入れられるんですね。で、結局ヨハネはこの福音書を書いた動機がそういう意図で書いたんです。私たちがこの福音書を読んで、その中に記されるこの奇跡、その印を見て、そしてそれが本当にイエス様というのは普通の人じゃないのなということを覚えて、そしてこの約束の救い主なんだなと信じて、そのことによって、自分の救い主として信じることによって、命を得させる、ヨハネもそういう体験をしたんですが、私たちもそうするように書いたんですね。ですからその永遠の命を神様が私たちに約束してるんですね。で、アブラハムはそれを期待してたんです。その救い主が来られること、永遠の命が与えられることを約束いただいてましたから、それがいつかとこう期待してるので、そういう意味でイエス様が、彼は私の日を待ってたというんですね、望んでたっていうんですね。とにかくこの罪の許しの鍵というのは、永遠の命をいただく鍵というのは、イエス様を救い主として信じることですね。さあ最後に、イエスはご自分では私は神ですと紹介してますが、確かに事実イエス様は神であり救い主であるが、今日問題として最後に皆さんに問いたいのは、事実そうなんですが、しかしこのイエス様はあなたの神、あなたの救い主ですか？だから事実そうなんですね。イエス様はそのように自己紹介してるんです。私は神です。誠の救い主です。私によって命がありますと。信じれば救われますよっていう、そういうことが事実なんですが、でも、それは今日、お集まりの皆さんのあなたの神、あなたの救い主でしょうかということですね。最後に問いたいんですね。ですからまずはイエス様はあなたの救い主ですかということですね。今日この箇所でさっきも何回か見ましたが、もう一回見ますと、ヨハネの20章のこのヨハネが書く動機、この福音書を書いた動機が記されてますね。もう一度見ますが、30節31節、この書には書かれていないが、まだ他の多くの印もイエスは弟子たちの前で行われた。だからここに奇跡は示されているけれども、それ以外に多くありましたよ。でもここにそういう奇跡を残した、記載したのは、31節、しかしこれらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、そういう印を見て、イエス様は単なる人じゃないな、いやイエス様は約束の救い主なんですね、約束のこの神様が人となってこの私たちを救うために来られたんだな、こういうことを信じて、そしてイエスの御名によって命を得るためですと、こういう意図です。残念ながら今日見た箇所ではユダヤ人たちがなかなかイエス様を救い主として認めようとしませんし、神であることも否定しているんですが、で、残念なことに今日もしばしばそういう方々も周りにおられますが、結局イエス様を救い主としては信じません。特にいりません、間に合ってます、そんな感じで言うんですね。だから まあ、今日こういうこと、イエス様の過去、イエス様の事柄、アブラムの事柄見ますと、これは単に歴史の話じゃないんですよ。それは結局今日の私たちがこういうことを見て、それを信じるか信じないかと、こういう話ですね。信じると永遠の命に預かりますよということですね。だから今日集まりの方々、どうでしょうか。このイエス様をそのような形で、神であり約束の救い主であり、この私のために来られ、私も確かに罪人であり、このイエス様を救い主として必要なんだ、信じました。そうであればここにあるように命に預かりますし、もしもまだそうでなかったら、ぜひですね、今日にでもこのイエス様を救い主として信じていただければなと切に思います、願います。さあ、でももう一件点、最後に触れますが、イエスは神であり救い主であるんですね。で、結局救い主、あなたの救い主ですかと今問いかけたんですが、最後にイエス様はあなたの神、あなたの主ですかということを最後に問いかけたいんですね。この同じヨハネの福音書の今20章ですが、28節ですね、このようにありますが、トマスは答えてイエスに言った、私の主、私の神、ね。まあ、トマスはこの最初ですね、イエス様の傷跡を見ないと、そしてそこに手を差さないと、私は信じませんと、まあ、言ったんですね。結局イエス様がよみがえりましたよと言われても、なかなかそれは信じられなかったんです。まあまあ、でもね、無理もないかもしれませんけど、でもそのイエス様が後でトマスがこう出会うと、ああ、このイエス様が本当によみがえったんだなと信じて、そしてこのように言ってますね。私の主、私の神、このようにトマスがおっしゃってますね。で、結局このイエス様は約束のメシアです。私たちを救うために来られた方です。まあ、ユダヤ人はなかなかこの、まあ、弟子たちもそうですが、なかなかこの、イエス様の死とよみがえりを正しく理解してなかったんですが、まあ、しかしこのイエス様が十字架で死なれ、よみがえられてから、少しずつ見えてきたんですね。イエス様はこのイスラエルの王となるため、イスラエルを栄えさせるために、こう政治的に、そういうね、この地上でのこう御国ではなくて、私たちの罪のために来られた、救い主として来られたということを少しずつ理解して、まあ、この箇所ではトマスはこのイエス様をそのような形で、私の主、私の神とこのイエス様を拝み、そしてこう従おうとするんですね。で、結局、まあ、イエス様は自らですね、今日の箇所では私は神ですとアブラハムの前にいましたよ、こういうふうに言ってますし、事実そうなんですね。イエス様は全てを作られたんです。このヨハネの福音書、そこから始まるんですね。この全てのものはこのイエス様によって作られたんですよ、というところから始まるんですね。ですから私たちを救うために、私たちに命を与えるために、父とのお交わりに入るために、このイエス様のところ、イエス様が来られたんですね。まあ、そのような意味では、私たちもこの救いに預かったものとして、トマスと同じように、私の主、私の神と言うべきです。そうですよね、当然そう言うべきですよね。この私たちをそれほどまでに愛し、それほどまでに私たちを罪の奴隷だった、悪魔の奴隷だった私たちを救うために自らの命を捧げてくださったこの方ですから、それは当然この私の神、私の主と当然私たちも言うべきですね。どうでしょうか、兄弟姉妹、このイエス様はあなたの主ですか。日頃の生活の中で、このイエス様に聞き従いおうとしながら、その主として すなわち私はしもべで、イエス様は主です。私はね、しもべですから、主のおっしゃることに従って歩みたい、歩もうと、そういうような心構えでしょうか。本来そうでなければなりませんよね。ぜひ私たちもこのイエス様を主とするようにということをこの箇所から覚えていきたいんです。イエス様は神なんです。私たちを作られ、私たちを支え生かされ、また私たちの罪のために命を捨て、私たちに永遠の命も与えた方ですから、このイエス様に私たちは心から従う、使えるのは当然のことですね。どうでしょうか。まだイエス様を信じておられない方、今日おいでであれば、この主イエス様を神の子として、神であることを理解し、この私たちのために使わされた約束の救い主なんだっていう、ね、この旧約時代からずっと約束されたこの救い主なんだっていうことを覚えて、イエス様のなさった印から、確かにそうなんだ、旧約の証もあるし、イエス様の歩みの証もあるし、そうなんだっていうことを覚えて信じれば永遠の命に預かります。兄弟姉妹、そのように永遠の命に預かった私たちは、トマスと同じように、私の主、私の神と、ね、イエス様の御前にひれ伏し、そして本当に日頃主に従う心から、そんな人、そんな風に私たち歩むべきですね。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、今日はイエス様のお言葉、私は神です、私はあるというこのところから、私は神ですとイエス様が宣言しておられます。どうか私たちもそのことを本当に心から信じ覚え、このイエス様を神として崇め、主として従うことのできますように、まだイエス様を信じておられない方がその救いの必要を覚えて主を信じることのできますように、またイエス様を信じて私たちもこのトマスと同じように、私の主、私の神と言って主に本当に心から従い歩むことのできますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。